顔に見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌545番です。主の祈りを捧げたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。今日の聖書の箇所を朗読いたします。今日の聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙になっております。ガラテヤの信徒への手紙3章13節345ページになります。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。そこまでです。祈ります。天に増します、私たちの主イエス・キリストの父なる神、今朝再び私たちを身元に呼び集めてくださいましたことを心より感謝いたします。始めもなく終わりもなくいまし、すべてを支配されてまた計画されるあなたを仰ぎ見賛美できますことを、信仰を同じくする兄弟姉妹たちとともに感謝をいたします。地に這う小さな虫、空を飛ぶ鳥、野の花から雪をかぶる山々まで、あなたの計画に入らないものはありません。あなたの道からを賛美します。先ほど読みました詩編に回るごとく、私たちは貧しき者、私たちは貧しき者、どうぞあなたを呼び求める私たちの声を聞いてください。巷にはお前の神はどこにいるのかとの声があります。今この時 あなたの声を聞かせてください。インマヌエル、神は我らと共にいますと私たちに教えてください。今日は私たちの国の指導者を選ぶ選挙の日です。良き指導者が選ばれますよう導いてください。今日聖書の解き明かしをしてくださる大沢正義牧師に聖霊による道からが豊かにありますように、また地域の諸教会の礼拝の上にあなたの恵みと憐れみが豊かに注がれますようにと祈ります。これらの短き感謝と願い、我らの主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
私は今使徒信条を少し一つずつ交わっていく説教をしていますけれども、今日はそこからちょっと離れまして、10月31日はですね、宗教改革記念日でありますから、そのことを覚えた話をしようというふうに思っております。早速、その上で指示から話し出すようで恐縮なんですけれども、2番目の子供が来年小学生になるものですから、先日金沢市の就学前検診というものに行ってまいりました。入学前の健康診断をするわけですけれども、子供たちが検診を受けている間ですね、親は手持ち無沙汰になるので一箇所に集められまして、臨床心理士の先生による教育講演会なるものを受けてくることになりました。主に小学校入学前までに育てておくべき子どもの心の成長というような内容をお話しされました。発達心理学の視点からお話しされたんですけれども、もう私たち現代人にはおなじみになっていると思いますが、基本的信頼感ということを強調されて話していました。この世界は素晴らしいんだ、この世界は私をいつも助けてくれるんだ、私は助けられる価値ある人間なのだ、こういう基本的な世界信頼というか自己肯定感を持つことが大切だというお話をされました。先生がそこで強調されたのは、この基本的信頼感が育っていることを前提として小学校の教育がありますよということでした。小学校に入りますと、じっと椅子に座って授業を受ける忍耐力、勤勉性、人と一緒に過ごす協調性、人と比べられ順位をつけられることを受け入れていく受容力などを育てていくことになると。しかしその全ての前提となるのは基本的信頼感であり、これは小学校入学前までに育っている必要のある心ですというのであります。しかもですね、そこで何度も語られたんですけれども、これは成長のだいぶ早い段階、1歳くらいまでの間に果たされる心の成長だっていうんですね。私の書棚にもあります40年前の発達心理学の本を開くと同じことが書いてありますから、 これはもうですね、まあ、臨床心理士の先生に教わらなくとも、ほとんど一般的に周知され、常識として、まあ、今の親には受け入れられていることかなと私は思います。ところがそれを知った親たちが、子どもの基本的信頼感を上手に育てられるようになっているかといえば、まあこれは簡単にそうは言えないと思います。その講演会で臨床心理士の先生も言われていたことは、むしろ心の成長が小学校に上がる前までにできていないケースが増えてきていますよということを、まあ、むしろ言われました。で、全くこれ残念なことだなと思いながら私は聞いておりましたが、その講演ではじゃあどうすればいいのかと、このことについては全く触れませんでした。まあ、大切な知恵の言葉をいただいたと思いますけれども、子供が来年小学校に上がる親にとってはこれはもはや手遅れと言われているとしか聞こえないと。まあ大事なことを聞いたけれども、ちょっと呪いの言葉として響いてしまったかなというふうに思いました。発達の段階をきちんと踏んで、基本的信頼感が満たされ、その土台の上に自立性、自発性が養われ、いよいよ小学校に入学して勤勉性などを獲得していくと。そうすれば健康健全な人間として成長していける。学校でも社会でも問題行動を起こさず、また自分も幸せだと生きがいを感じながら生きていける。そりゃそうでしょう。けれども最初の一歩につまずいてしまえば、その後はずっとそのつまずきを引きずっていく。何かおかしいと気づいた時には、まあ、もうとっくに手遅れだっていうんですよね。なぜ今日の説教をこういう話から始めたかと申しますと、ここに宗教改革者ルターが見ました立法の働きと同じものがあると思うからです。実戒をはじめとする神の立法というものは確かに良いものであります。もしもそれに従って生きていくならば、私たちは円満で成熟した人間として神の御前に生きていくことができます。しかし、もしも我々がつまずいたものであるならば、その神の知恵の言葉は呪いの言葉として働いてしまうのです。でルターによれば、その良い知恵の言葉が私たちを生かすことはないっていうんです。なぜなら、私たちは最初のところでつまずいてしまっているからです。聖書はその最初の数ページでアダムとエヴァの堕罪物語を語っています。良きものとして神に作られながらもつまずいてしまっている存在として、我々人間の初めの人を描き出しています。まあこの創世記の、出来事をですね、歴史的な史実としてまともに読むことは現代人の多くの者にとってはほとんど不可能なことでしょう。けれどもそれにもかかわらず、良いことを知らないからできないっていうんじゃなくって、良いことを知っていたとしてもそれはできないという、我々がたびたび経験する現実は、この原初の物語が弱い私たち自身の姿そのものであることを物語っているように、そういうふうに思えるのです。どんなに良い指針、どんなに良いガイドラインが与えられていたとしても、その知恵が私たちにとっては呪い以外の何者でもなくなってしまう。本日は10月31日宗教改革記念日であります。今から504年前にマルチン・ルターが人間の手垢にまみれてしまって輝きを失ってしまったイエス・キリストの福音の輝きをもう一度輝かせるようにと、神によって押し出された記念の日であります。そのルターが初めにやったことは何であったのか。意外に聞こえるかもしれませんが、 弱く足りないものを呪いに定めてしまう律法を取り除くことではなかったのであります。むしろ神の律法の働きとは人を呪いに定めるように働くものだとはっきりさせるということをしたのです。最高最善の知恵の言葉、それに従うことができれば我々が人間として素敵な人生を送り幸福な生涯を送れること間違いなしの神の知恵の詰まった律法、人間の課題表が私たち人間の弱さと足りなさのゆえに呪いとしか響かない、このことをはっきりさせたのです。知恵の言葉に表された課題を満たすことができれば我々は真っ当に生きていくことができるけれども、手遅れ、分かっててもできない、そのことをはっきりさせたんです。私たち人間はこの神の良い言葉に照らし合わせるならば呪われているんだ、この良い言葉によって裁かれるほかないんだ、神の真実の知恵の言葉である律法は実はそれを守って幸せになるようにと神より与えられているものではなくて、自分がどうにもならない失格者であることを分からせるために我々に与えられているものだと、そう言ったんです。それゆえルターが何よりもまず人々に語りかけたことは何かといえば、私たちの全生涯が悔い改めとなるということでありました。で、この悔い改め、95箇条の定題の続く文章の中では、これはちょっとルターらしい過激な言葉であると思いますけれども、自己憎悪って言い換えるんですよ。自己憎悪、自分を激しく憎むこと。ドキッとする言葉ですね。我々は生涯悔い改めなければならないってことは、我々は生涯自己憎悪しなければならない。まあ聞いていて苦しくなる言葉だと思います。けれども、この生涯にわたる悔い改め、自己憎悪への招きは、ルターが聖書から神の言葉として聞き取ったものではありますが、私が今聞いてて苦しくなるというような神の罰としてルターは聞き受け取ったわけではありませんでした。全然、神の送られた律法はすべきことができなかった呪われたものである私たちであることを明らかにし、悔いの中に自己嫌悪しながら生涯を生きるようにと私たちを確かに追いやります。しかしそれは私たちを苦しめるためではなく、自分で自分を救うことはできないと納得させるためでありました。もうどうにもならない、お手上げだ、助けを求めるようにさせるためのものでした。それも何か人生の特別な困難に向き合う一瞬ではなくて、我々の生涯のすべての瞬間が私たちにはどうにもならないお手上げのものだと理解させ、全生涯にわたって我々の全瞬間において助けを求めさせるようにさせるための律法の働きであります。すなわち自力による救済からイエス・キリストによる救助に信頼し、その身を預けさせるために律法にはなすべき働きがあるのであります。今日読みした聖書には次のように語られていました。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われている。私たちを呪われたものと宣言する律法であります。使徒パウロは木にかけられたキリスト、十字架のキリストが呪われた私たちを贖い出したと宣言いたします。律法によって 隠れることなくあらわになってしまった私たちの呪われた状況を十字架のキリストがまるで吸い取り紙のように私たちの呪いをご自分のうちに吸い取ってくださった。私たちのためにキリストが私たちと一つであるどうしようもない罪人として数えられ、私たちの代わりにキリストが呪われてくださったのであります。それゆえルターという人は、このキリストが私たちに代わって呪いを引き受けてくださったことを真剣に考えるとき、私たちは自分たちのことを次のように信じるよう招かれているのだというのです。こういうことを言う。それだから罪はたとえ認められ感じられても実際には存在しない。なぜならパウロの神学によれば、罪も死も呪いももはやこの世にはない。我々を呪いから解放するために、呪いとなって世の罪を取り除かれた神の子羊であるキリストのうちにあると。我々は我々の呪いを取り除いてくださった神の子羊であるキリストのうちにある。神の知恵である律法が明らかにしました、私たちの弱さ、私たちの足りなさ、私たちの罪です。発達心理学の言葉によって手遅れだと責められ呪われてしまうどころの話ではありません。神の知恵である律法が明らかにした私たちの弱さ、私たちの足りなさ、私たちの罪は、基本的信頼感が我々に育っているかどうか、そんなことと比べても全く取り返しがつかないものであります。私たちに本当にどうにもならないものであります。しかし私たちには手の施しようがない、どうにもならないものがキリストの十字架によって完全に取り除かれたのだと聖書は証しいたします。私たち人間の原罪とも呼ばれるような呪いが取り除かれていると宣言するのです。人間が健康に発達するために欠かすことのできない基本的信頼感どころの話ではないのです。もっと手前で、私たちがもっと基本的なところで、もっと深いところにおいて、この私たちの生涯を暗いものとして覆ってしまっていたつまずきがキリストの十字架によって取り除かれたのであります。このつまずきが取り除かれているならば、基本的信頼感を獲得できなかったなどということなどは神の眼差しにおいてはほんの小さなことに過ぎないと私は思います。キリストの十字架以来、もはやどんな人生であっても、もう呪われてはいないのであります。もう絶対に呪われてはいないのであります。これを罪の許しと申します。これを救いと申します。神話的なアダムとエヴァの太宰物語によってしか描き出せないような、我々の誰一人例外なく、まるで遺伝子レベルで私たちの存在の奥底に染みついてしまっているような呪いがもう取り除かれているのです。その最初のつまずきによって鎖のように私たちの生涯に連なって現れる私たちの過去現在将来のすべての罪はキリストの十字架に引き受けられ、許されただけでなく、その根っこを断ち切られているのです。切り花のようになおしばらくは私たちを捉える罪は生き生きとしているかのように見え、 実際に私たちが罪に負けてしまうような時はあるかもしれませんが、勝負はついております。私たちを捕らえている呪いである罪と死は枯れるのです。代わりに私たちが新しく継ぎ木されたキリストの命がこの私たちにおいて、この私たちを枝として永遠に花開くのであります。この世にある呪いをもたらすすべての律法の言葉を、日々皆さんに押し迫っている呪いの言葉、律法の言葉を凌駕して、私たち人間の最後の現実となるものはキリストの命に生きるということであります。ただしこれは神の尺度から見られるものであり、この地上では罪の花の方が大きく、キリストの命は小さな若葉にとどまり続けるかもしれません。けれども信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することであります。私たちは見える罪の現実ではなく、見えない義の事実であるキリストに注目するならば、罪も死も呪いもない、今ここでそうはっきり言うことが許されています。ところがこのように福音の言葉を聞き取る同じルターが、自分の失敗によって取り返しのつかない自分の足りなさ、自分の欠け、自分のどうしようもなさがあらわになってしまったと嘆き悲しむ若い牧師に書き送った慰めの手紙の中にはこう記すのであります。ひたすらな思いで、私どもの主キリストのゆえにあなたにお願いします。どうぞあなたご自身で立とうとしないでください。どうぞ私どもとんでもない罪人たち、顔面コロナ罪人の仲間入りをしてください。そのようにしてキリストを絵空型の子供っぽい罪からしか救い出すことができないような小さな頼りない存在にしてしまわないようにしてください。ああ、あなたは絵空ごとのまさに絵に描いたような罪人になりたがっておられる。だからこそ絵空ごとのまさに絵に描いたような救い主だけを得ようとしておられる。正しく真実の事柄の中に身を置いていただきたい。そしてこのことに習熟していただきたい。キリストはあなたの真実の救い主、あなたは真実の大いなる呪われるべき罪人であることに習熟していただきたい。神が御子を送ってくださり、私どもに捧げていてくださっているのに、神を軽んじ絵空ごとを抱えてうろうろしないでいただきたい。キリストのゆえにもはや罪も死も呪いもない、それが信仰における事実だと信じる人が、私のような本物の罪人になれ、真実の大いなる呪われるべき罪人であることを今こそよくわきまえろと進めるのであります。皆さん、この二つの言葉どうお聞きになるでしょうか。矛盾と感じるのでしょうか。義人となり神の子とされた者は、自分は呪われた罪人だとこの世で言い続けることは、キリストの救いを台無しにし神様の恵みに逆らうことだとお考えになるのですか。ルターもカルバンも宗教改革者たちは決してそのように考えなかったのであります。なぜならば、キリストの許しを本当に受け取った時にだけ初めて私たちは 自分の罪と死と呪いを見始めることができるようになるからです。それゆえルターもカルバンも、私たちが生涯キリストの教え子であり続けることを大切にいたしました。洗礼を受け、もはや絶対に自分が神の子でなくなることはありえない、自分は未来永劫キリストのものだと安心して言えるようになったキリスト者たちこそ、心の棚卸し作業を始められるのであります。キリストの学校において、今までは決して認めることのできなかった、認めてしまったら自分の存在が崩れてしまうと思っていたこの私の弱さ、この私の足りなさ、この私の人生っていうのは呪われている罪だという、そのことを少しずつ認めることができるようになっていくものだ、私はそう思います。そういうものが全部なかったことにしてしまうのではなくて、キリストの十字架によってこそ、その自分の見たくもない罪を認められるようになる。これは一朝一夕でできることではない。だからルターは、我々の生涯は悔い改めだって言うんですよ。生涯をかけて見たくもない自分の罪を少しずつ見ていくことになる。けれども、もう一度申します、このことは少しも嫌なことでも暗いことでも罰を受けているように我々に感じさせることでもないと私は思います。なぜならば、キリストが兄弟となってくださった私たちというのは、キリストが愛してくださった私たちというのは、キリストがお前は私のものだと宣言してくださった私たちというのは、私たちが忘れたくってなかったことにしたくって見たくもないその罪の私たちであるからです。もちろんそれを見なくとも、私たちが私たちのために呪われてくださったキリストのゆえに 100% 完全に神の子であることに変わりはありません。しかし私たちが私たちの罪を見る瞬間、それはすでに許されているということを受け取ることができるほど幸せなことはない、私はそう思います。安心して心の棚卸しをしながら、深い深い暗がりに隠れた本当の私をキリストの許しの光で照らしていただくのであります。その度に自分に注がれていた圧倒的な恵みをさらに深く味わうことができるのであります。キリストの教え子にとっては、呪われた自分の罪を認めるたびに、キリストの恵みをますます甘いものとして味わうことになるのであります。キリストの学校では、入学前に育てておかなければならない心などありません。どんなに優れた指針であったとしても、呪いとなってしまう律法の言葉はもはやありません。これが宗教改革によってもう一度発見されたキリストの福音であると私は信じております。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの代わりに呪われてくださった十字架の御子のゆえに、 100% あなたの子とされていることを感謝いたします。これからの生涯、どんなに自分の欠けと罪に苦しくなり、自分自身を捨てたくなる時にさえ、その自分があなたのものでないことなど一瞬たりともないことを感謝いたします。そのあなたの恵みの深さを生涯かけて味わわせてください。もう分かりきっており、 知らない人に伝えるだけだと思い込むような、キリストの十字架を小さくしていく私たちの過ちから教会をお守りくださいますように。むしろ世の先頭に立って罪を告白する者としてください。すべての呪いの言葉に負けない、自由に共に生きようと呼びかける声として私たちを用いてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌の249番一節のみになります。 それでは正栄祝祷放送をもちまして礼拝を終わります。礼拝の後に報告の時間を持ちます。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。